本日は教会創立記念日の礼拝であります。先日創立137周年集会を日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧師の奥田智先生を呼んで137周年集会を行いました。北陸学院の創立から1年と1ヶ月の後に、ちょうど1年と1ヶ月の後に生まれたのが私たちの教会であります。我々の教会を作ったのはジェームス・ポーターという方ですけれども、この方は手狭になった、柿の木畑にあったと思うんですけれども、北陸学院の校舎を現在の場所に移動させた方ですけれども、このジェームス・ポーター氏の熱心な伝道によって生まれました旧日本キリスト教会なにわ中会に属する群れ、それが私たちの教会であります。今日で創立136年を迎えました。で、今日は記念すべき創立記念日礼拝ではありますけれども、いつもと変わらずヨハネによる福音書を読み進めてまいります。先日の CLC の子羊書店の販売でもですね、奥田牧師の本とともに販売されており、教会図書の一冊として買いましたので、ぜひお手に取っていただきたいと思いますけれども、東京神学大学の旧約聖書神学の教授小友聡先生が最近一冊の本を出されました。筑摩新書として出されました絶望に寄り添う聖書の言葉というタイトルの本です。新書ですから200ページ程度のものであって、しかも30章ですね、それぞれ独立した30章の短い文章の寄せ集めの本ですから、気軽に読みやすいものであると思います。ぜひお手に取ってお読みになることをお勧めいたします。筑摩新書という形で一般書店から出ているものですから、教会に足を運んだことのないご家族またご友人にもおすすめしやすいものだと思います。自分で購入してそっとご自宅のテーブルの上にでも置いておくと、ご主人とかお子さんがお手に取るかもしれません。今度の水曜日の夜の祈祷会では、そこから旧約コヘレトの言葉について書かれた一章、短い文章を読んでみたいと思っています。ご興味のある方はぜひお越しください。この小友聡先生ですけれども、実は水木牧師の修士論文の指導教授であり、私たちの結婚式の主賓挨拶もしてくださった、大変お世話になった先生です。で、私は専攻が違ったので、それほどたくさんの授業をこの方から受けたわけではないんですけれども、お世話になったということを恩を感じていますし、またそのよく知る先生がですね、その新しいご著書の後書きにこういう言葉を書いているのを読んで大変感銘を受けました。小友先生、実は一昨年 NHK E テレの心の時代という番組の中で、旧約コヘレトの言葉をずっと説かれていきました。で、その番組の中で文芸評論家であり、また自身も詩人である若松英介さんという方と対談されました。で、小友先生、その若松さんとの対談出会いについて新書の後書きの中で感動してこう書いているんですね。ちょっと長いんですけれどもご紹介いたします。私にとって若松英介さんとの出会いも衝撃的でした。若松さんはカトリックの信者ですが、彼を通して私はカトリックの霊性、スピリチャリティに出会い、その聖書の言葉を読み取る姿勢に目を開かせられました。私はプロテスタントの牧師です。プロテスタントは聖書を読む場合、その言語の意味を探求し、正確に理解し、納得することが重要になります。プロテスタントの信者は聖書の言葉を食べて生きるというほど聖書を大切にします。言語的知性が優先され、教会の礼拝で説教を聞いて理解する集中力が求められます。 ある意味でそれと対照的なのがカトリックです。カトリックは聖書の言葉を感性で受け取ろうとします。聖書の言葉を知性的な言葉としてではなく霊的な言葉、これ大友先生カタカナであえて言葉って表現するんですけれども、霊的な言葉として体験すると言ったら良いでしょうか。そういう読み方に若松英輔さんとの対話で自分は目が開かれたとおっしゃる、少々分かりづらいですが、大友先生はカトリックの作家若松英輔との出会いにより聖書の言葉をその文字通りそれを知的に理解しようとする姿勢というものを超えて、その字面の背後にある精神ですね、私の言葉で言い換えるならば言霊とでも言うような聖書の心に出会う、そういう読み方、そういう読み方の必要に目が開かれたっていうんです。私たちプロテスタントの信仰者は聖書を一字一句丁寧に正確に読むことに長けているけれどもそれによって霊的次元を捉え損ねた読み方をしてしまっているのではないか、細かいところに重箱を隅につつくようなことはプロテスタント得意だけれども、それにとらわれすぎて聖書の核心、核、聖書の心を見落としてはいないか。自分はプロテスタント教会の牧師で神学教授でもあるけれども、そういう次元で聖書の言葉と出会うことに新しく目を開かれたって後書きでおっしゃって、私は大友先生の名誉のために申しますが、大友先生っていう方はそもそも牧師をしながら神学教授してますから、学者として聖書学者として単に字面を追ってるだけの方ではないんですね。支配に徹する読み方っていうことを大切にされてきた方だと思っています。大友先生との思い出で私が思い出すのは、新学生時代ですね、大友先生授業と授業の合間のチャペル礼拝っていうのがあるんですけれども、そのチャペル礼拝で旧約聖書の、ある書物を取り上げてその古代写本にまで遡って説教されたんですけれども、その古代写本の中で聖書本文の一部分が欠けているっていう箇所があるんですね。空白になってて一部分欠けていて、何の文字があったか分かんない、最初からあったかないか、最初から空白なのかもしれない。でその欠けた部分、写本の欠けた部分、空白の部分を見ながらですね、大友先生はですね、この空白にこそ預言者の万感の思いが込められているんだ、ここにこそ神の言葉にならない思いがあるって説教されたんですよ。そこにいた新学生とか教授みんな度肝を抜かれたと思います。聖書の書かれてないことについて思い巡らして、その空白だけで説教しちゃったので、びっくりしました。そういう方です。忘れることはできない。聖書のね、字面だけにこだわった方ではありません。だから若松英輔さんと出会って初めてそういう読み方を知ったっていうんじゃないと思います。今までご自分が大切にされてきたことを、カトリックの若松英輔さんという方が、この人は専門の学者じゃ、聖書学者じゃありませんから、大友先生が今までずっとやってきたような聖書神学の緻密な手続きなしに、すっと聖書の事柄そのもの、聖書の核心そのものに入っていく、それに肉薄していく、そういう読み方を見て、そういう姿勢を通して、ご自分の背中を改めて押されたような気分になったんじゃないかなと私は推測いたします。ご自分が聞こうと努めてきたし、実際に聞いてきたし、そして語ってきた聖書の文字の背後にある生ける神の御心、我々人間と出会い、そして私たちを立ち直らせてくれる神の生きた言葉、 あ、それを伝えるために自分は召されたんだ、そのためにこそ自分は学問を重ねてきたんだ、そのことを受け取り直したんだと私は思っています。今日与えられました聖書箇所の63節というところで、主イエスがご自分の言葉について語っていることはまさにこのことであると私は思います。私たちが教会創立記念日に聞くべき言葉が与えられたと思います。主イエスはこういうことをおっしゃいました。命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、私があなた方に話した言葉は霊であり命である、私の言葉は霊の言葉だ、命の言葉だ、主イエスはおっしゃいます。ここで大切なことはですね、これは主イエスが人々に向けて話した言葉だっていうことです。私があなた方に話した言葉ってありました。私主イエスがあなた方に話した言葉なんだ、まあ、こんなの当たり前のことを言っているだけで読み飛ばしてしまいそうな言葉でありますけれども、聖書を命の言葉、霊の言葉として本当に読めるかどうかっていうのは、聖書を本当に命の言葉、霊の言葉として聞くことができるかどうかっていうのは、私はここにかかっていると思います。主イエスが私たちに話す言葉、生ける主イエスが今の私たちに現に話しかけておられる言葉なんだ。聖書から生ける主イエスの言葉が、声が聞こえてくるか、これが聖書を読む者の生命線であります。もしもこの書物を読みながら生ける主イエスの声が聞こえてこないならば、聖書を読む価値というのは激減いたします。もちろんそうであっても古代文献としての価値は残りますよ。人間の数千年にわたる知恵の集積としての価値は残ります。で、それを神の掟、最上の掟と重んじて読むことも、それもできる、もちろんそれも有益、それだけども、それだけでも一生をかけるに値する価値があると思います。けれどもそれにもかかわらず、聖書の進化、本当の力はそんなところにない。本当に聖書が霊的な言葉、命の言葉として読めるとき、そういう本当に人間的に言えば絶大な価値も、もう塵やくたに等しいものとなる。つまり、この文字から、人間の書いた文字から、この書物から、生ける主イエスの声が聞こえてくるんですよ。まあ、何か牧師が神がかった神秘的なこと、経験について語り始めていると思われるかもしれませんが、私は至って冷静であります。今までと何一つ変わったことを言っているつもりはありません。生ける主イエスの言葉をこの書物から聞くということは、これ全然神秘的なことではありません。一生のうちに何度かしか経験することのできない特別な経験のことを私は今言っているのではありません。まあ、確かにそういうこともあるかもしれない。まるで雷に打たれたかのように、ある一つの聖書の言葉が生ける神の言葉としてこの私の胸に響いてくるという経験はあるかもしれない。もしそういう経験が与えられたならば、それは大切にされたら良いと思います。けれども、聖書が生ける神の言葉、生けるキリストが今この私たちに語りかけてくださる神の言葉として聞かれるというのは、これは実はとても日常的なことであります。その言葉を聞いてしみじみと、あ、これは本当にその通りだ、そう心に響いた経験のことを、私は聖書の言葉が生ける神の言葉として響くと申し上げているのであります。主イエスの例え話を聞きながら、ある方が、ああ、これは神様にしか語れない言葉だ、そう思った、 これは人間の言葉じゃなくて天からの言葉だな、そう思わされた。その時主イエスの生きた声、命の言葉を聞いたのであります。毎朝自分で聖書を読むとき、日曜日ごとに説教を聞くとき、ああここで牧師が語っている言葉は私たち自身の罪の姿だ、またそれを納得しながら、ああ神の愛はこれほどまでに深いものなのかと聞くとき、その時私たちは霊であり命である、今私たちに語りかける生けるキリストの声を聞いたと言ってよいのであります。生涯に一度二度という特別な経験のことではありません。私たちが喜んで聖書の言葉を読んでいるとき、喜んで聖書の説教の言葉を聞いているとき、そして何よりもそこでキリストを愛し、この方にひれ伏し、神を拝む気持ちが与えられるとき、いつもいつも起きていることです。この教会で起き続けてきたことです。パウロはテサロニケの信徒への手紙 1-2 章13節でこういうふうに言います。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。我々が神の言葉を、神の声を聞くという経験は、何も天から不思議な声がしてくるのではありません。誰も聞けないけれども、ただ私の頭の中に、胸の中に不思議な声が響いてくるということじゃない。人間であるパウロの言葉が神の言葉として聞かれるのであります。しかも人間であるパウロの言葉が神の言葉として聞かれるっていうのは、何かですね、特別に神に憑依された巫女さんとか、まあ、青森のイタコとか沖縄のユタとか、そういうふうに神がかりになったパウロの言葉を神の言葉として聞くというんじゃ全然ありません。パウロの言葉を神の言葉として聞くことができるというのは、イエス・キリストの出来事を証しするパウロの普通の言葉ですよ。福音を語るパウロの普段の言葉ですよ。そのパウロの言葉、神を指し示そうとするパウロの言葉を聞いて受け入れた。そしてキリストを語るパウロの言葉を聞いて、このお方を信じ神を拝む思いが与えられた。それが今私たちに語りかける生ける神の言葉を聞いたという経験であり、それ以来生ける神の言葉が我々によって信じられているということは、信じ続けられているということは、今なお信じた者たちのうちに生ける神の言葉がありありと働き続けている、その印なのであります。このような神との出会いに生きるのは、これが神に出会ったということだ、生ける神の言葉を聞いたことだっていうのは、パウロのような理性的な人だけではありません。情熱的な主の一番弟子ペトロも同じように考えて、第一ペトロの1章8節こういう言葉があります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今は見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。このペトロの手紙が送られた人々、キリストを見たことないんですよ。肉の目で見たことがない、霊の目でも見たことがないけれども、あなた方はキリストを見ていないのに
このお方を愛しているね。
私はよく生けるキリストと出会うというお話をいたします。けれどもそれは不思議な霊的体験を求めてくださいということではありません。聖書を読んで、説教を聞いて、うんうんその通りだ、そううなずいて、ああイエス様が好きだ、ああ私はこの人が好きだ、この方が好きだ、そうなったら生ける神の言葉を聞いたんですよ。生けるキリストに出会ったんですよ。もうしかし主イエスの周りにはそれでは納得しない者たちが初めからいたのであります。今日読み終えます第6章の最初の方、すでに読みました30節に、それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか、どのようなことを行ってくださいますかと主イエスに問い続けた者たちがいたのであります。最初から印が見たい、奇跡が見たい、この私が納得できる特別な証拠が欲しい。十字架におかかりになる主イエスに対してもたくさんの人々が侮辱していったのであります。他人は救ったのに自分は救えないイスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。しかし我々には印など必要ありません。印ではなく、もう神の恵みそのものであられるキリストがもう現に私たちと共にいてくださるんですよ。その証である聖書の言葉を、説教の言葉を毎週毎週ここで聞き、毎日毎日聖書を読みながら主が共にいてくださるという約束を受け取り直している。主が語りかけてくださる、その言葉を聞くごとに自分へのこだわりを手放し、こうやって主イエスに会いたい、こうやって神の臨在を確信したいという自分のこだわりを手放して、主イエスへの愛、神への愛を新たにされる私たちにとっては、そこにすでにいつもいつもイエス様との生きた出会いがあるのであります。もちろん印が全くないのではない、我々にははっきりとした印が一つ与えられているんです。確かにイエス様が世の終わりまで私たちと一緒にいてくださる、私たちのそば近くに今確実にいてくださるという印、それはマタイとルカがヨナの印と言ったもの、すなわち2000年前にこの地上に、この私たちの生きる歴史のただ中に確かに打ち立てられたキリストの十字架と読み下り、これこそが印です。この十字架の印こそが最大最高の印であり、これ以外の奇跡っていうのは、例えば我々がまあパウロの言葉で言えば第三の天にまで引き上げられるような奇跡的な経験をしたとしても、全然比べるに値するようなものじゃないんです。なぜって、あの十字架の出来事における御子こそ、私たちがどこにあってもどんな時もこの方がどこまでもどこまでも私たちと一緒にいてくださることの確かな証拠だからです。奇跡は起きないけれども、本当に本当に神様は私たちを見捨てないのか、祈っても祈っても天からの声は直接聞こえないけれども、本当にイエス様は私たちと共に一緒にいてくださるのか、聖書の指し示す十字架の出来事を見てください。イエス様は十字架まで、墓まで、黄泉まで、すなわち地獄の底の底まで 私たちと共に歩まれる神であられます。私たち教会はそのことを信じ、十字架の中に主エスの印を見て、神の印を見、主エスを愛し、神を拝むものとされた群れであります。ところが主エスは実にこのように生ける神の言葉を聞き、神に出会い、神を信じる群れであるはずの教会の中にご自分を信じない者がいるとおっしゃいます。64節です。しかしあなた方のうちには信じない者たちがいる。このあなた方っていうのは他の誰でもありませんよ。60節にあります。弟子たちであります。主の弟子たちであります。しかもここで主エスにつまずいた者は主エスの弟子たちのうちの少数者だとは言われていません。弟子たちの多くの者って言われてるんですよ。主エスの言葉とその言葉の本当の味わいに出会えない者は実に多いと言われている。しかも、まあ、先走ってもう言っちゃいましたけれども、聖書学者たちの見解によれば非常に耳の痛いことではありますが、このヨハネが語る主の弟子っていうのは教会のことだと言われています。この主エスの言葉はヨハネの教会において、この福音書を書いている当時のヨハネの教会において、主エスを何者であるかと告白するそのキリスト告白において、結局教会の信仰を告白しきることができず、教会から脱落していってしまった者たちの姿が、ここにシュエスの元から離れ去っていった弟子たちの姿として記憶され記録されていると言われています。シュエスに心惹かれ、またその言葉自身に熱狂しつつも、生ける霊の文字としてではなく死せる言葉としてしか聞けなかった者たちが、そういう者たちがいると。その人たちは自分の受け止めていた理解の範疇を超えると教会の交わりから去ってしまったんです。この金沢元町教会の古い古い長老会記録を見ても、教会から去っていく者たちの記録っていうのは埋挙にいとまがないのです。そのことが起こらなかった時代っていうのはないんです。どんなに聖書の言葉に精通していっても、一字一句を重んじるような読み方をしていても、それを食べ物のようにして読んでいても、もしも霊的な言葉としてこの言葉を体験していなければ、つまり主エスの愛にぶつかるような読み方が与えられなければ、必ずシュエスの元から去ることになってしまう。66節。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。厳しい厳しい聖書の言葉であります。厳しい厳しい事件であります。けれどもこの厳しさとは、シュエスの元からヨハネの教会から去っていった者たちに対する厳しい言葉であるというだけではありません。去っていった者たちはそもそも偽物だったと裁く厳しさがここにある厳しさじゃない。この主の弟子集団の中に起きた分裂事件とも言うべき出来事が厳しい出来事であったというならば、それが厳しいというのは、その厳しさというのは実は誰よりも誰よりもシュエスにとって厳しい出来事であったのであります。67節そして70節からこの事件に接した、この事件に直面しなければならなかったシュエスの悲しみの心があふれ出てきて、我々の心にまで流れ込んでこないでしょうか。あなた方も離れていきたいか。 64節の後半にイエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのであると、そういうふうにあります。けれどもそれにもかかわらず、あなた方も離れていきたいか、あなた方十二人は私が選んだのではないか、ところがその中の一人は悪魔だと、この言葉ににじみ出ているものはシュエスの悲しみ以外ではないのではないでしょうか。ご自分の元から離れ去っていく多くの弟子の後ろ姿を見ながら、シュエスはあの者たちは最初から父が選んだものではなかったんだ、だから初めから私のものではなかったんだ、平気な顔していられません。苦しそうに、あなた方も離れていきたいか、あなた方十二人は私が選んだのではなかったのか、ところがその中の一人は悪魔だ、離れていくものだ、私を裏切るものだ、うめくようにお語りになっているのです。この聖書の出来事が、この事件がもしも厳しい言葉だというならば、誰にとって厳しいのか、去るものか、違う、シュエスにとって厳しい言葉なのです。シュエスにとって厳しい事件なのです。先々週の図書販売で音も先生の本とともに北陸学院137周年を祝うために呼ばれた奥田智志牧師のユダよ帰れという説教集もまた販売されておりました。お手に取った方も多かったと思います。この方はバプテスト教会の牧師であり、まあつまりその教会理解とか信仰理解においては私たち長老改革派教会とはだいぶ異なる理解を持っておられる、そういう部分があります。特に教会の社会に対する使命をどこに見るかという点においては、まあ私たちとは協調点が違うところが多少あります。けれども、まあ違うからこそそういう方をお呼びして自分たちの立ち位置を確認するために学ぶところが多いはずだとお考えになって呼んだと呼ばれた先生から聞きました。しかし、初めて刊行されたユダよ帰れ、この説教集に関しては、私はだいぶ早い時に手に入れましたけれども、まあ、確かにその中にもある細部の理解の差はどうであれ、私はそれを読みまして、それこそ聖書の字面ではなく、その生きた心が立ち上がってくるような読書経験、御言葉経験というものを与えられました。そういう説教に何編も出会いました。中でも、その説教集のタイトルにもなりました、ユダよ帰れという一編に深く心を引きつけられました。その中で奥田牧師はこういうことを言う。全知全能の神は実に不自由な方である。全能の神にもできないことがあります。それは見捨てることです。神は何を言おうが自由であり、何でも言えるのだが、実は絶対に言えない一言があります。知ったことか、自分で始末しろ、それはお前の問題だ。神様は逆立ちしてもこれは言えない。それから福音書のユダが自らの命を絶った物語の続きを奥田による福音書とユーモアを交えて言いながら、その続きを想像しまして、墓に下られ、黄泉に下ったイエス様がユダを見つけて抱きかかえて、その地獄の底でこう言ったと想像して語るんです。私はお前よりも先に地獄に下り、お前の受けるべき裁きを受けた。お前の罪は裁かれた。大丈夫だ。お前は許された罪人として、これからも生きるのだ。私と一緒においでなさい。さあ帰ろう。まあ、これは奥田による福音書だと言っていますけれども、 実はこれ奥田牧師の完全な創作ではありません。実はこれは20世紀最大の神学者と呼ばれます私たちと同じ改革派の神学者カール・バルトの言葉から着想を得たものであります。いろいろな人の名前が次から次へ出て恐縮なんですけれども、私たちこの連合長老会に属する教会の代表的な神学者である熊野義隆っていう人がいますけれども、この熊野先生が改革派の神学者バルトの、この人が20世紀最大の神学者と呼ばれるけれども、その最大の功績は何かと言いますと、誰が神に選ばれ誰が神に捨てられるかという、まさに改革派教会が重んじてきた、これ予定論と申しますけれども、その予定論に画期的な理解の転換をもたらした、これがバルトの最大の功績だって言います。今日の箇所でも主イエスは父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできない、選んだのは私ではなく父なのだというようなニュアンスのことをおっしゃっているけれども、また遡った第5章では裁きは一切子に任されているともおっしゃる。それゆえバルトはこの裁きを任された御子イエス・キリストは誰が救われるか、誰が滅びるか、この選びにおいて御子イエス・キリストはご自分を滅びに選び、私たちを命に選んだ。それこそが十字架の出来事であったのだ、そう申します。まあこれ実は議論百出の理解ですよ。みんながみんなこれ受け入れられるわけじゃないですよ。でも熊野義隆という我々連合長老会に所属する教会のまさにシンボル的神学者は、これこそがバルトの最大の貢献だっていうんです。奥田牧師の説教を読んで驚かれた方もいると思いますが、実はこの金沢元町教会のよって立つ福音理解の伝統ととても近いところにある信仰理解であります。いえ、むしろ私たち改革派教会、御言葉によって絶えず改革されている教会と自らを呼ぶ教会の中に与えられた聖書の読み方であります。もちろんバルトはユダが救われたとは言い切りません。熊野も言い切らないけれども、これは確かに言える。ご自分のもとから去っていく者たちを見るとき、主イエスは苦しくて苦しくてたまらない。去っていく者、また残された者が苦しんでいる以上に、一番ここで苦しんでおられるのは主イエスなのです。そして本当にこのお方は神を愛することのない者たちを見捨てることができず、印ばかり追い求める自己愛病にかかった人々を捨てることができず、ずるずるずるずると十字架の道へと歩んでいかれたのであります。このような道を主イエスに歩ませてしまう私たち人間の罪は少しも愛らしいものではありません。忘れていいものであるはずがない。少しも愛らしくない、腐りきってる。けれどもそれにもかかわらず、主イエスと天の父の目にこの私たちは可愛くて可愛くて仕方がないのであります。主イエスを悲しませている 私たちの罪の深さとか、それ しかもまたそれをはるかに凌駕する主イエスにある深い深い神の愛を聖書の中から聞き取っておられるでしょうか。その愛にぶつかっておられるでしょうか。このイエス・キリストのお姿を聞き、自分の罪を嘆き、しかしそれ以上にキリストを愛し、神にひれ伏す思いが与えられたならば、私たちは死せる聖書の文字ではなく、キリストを証しする霊の言葉、命の言葉を今ここで聞いているのであります。私たち金沢元町教会を136年間生かしてきたのは聖書の字面ではありません。聖書の魂、聖書の命そのものである神のこの憐れみ、御子イエス・キリストの愛であります。私たちが命をかけて従うのは死せる文字ではありません。この方のもとから去る罪人である私たちのためにこそ命を注ぎ尽くしてくださった生けるキリスト、このお方であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたこそ神の聖者です。あなたこそ私たちの救い主です。神の一人子です。私たちに今そのような告白の言葉が与えられておりますけれども、けれどもまたそのような告白を成し得、主イエスのもとにとどまり続けたと思われるような十二弟子でさえ、御子のもとから離れ去ってしまったことを私たちは知っております。けれどもそれにもかかわらず、そのようなものをこそ追い求めておられるあなたであられること、そのためにこそこの地上に来てくださったお方であったことを思います。まことに失われたものを見つけ出すために、どこまでもどこまでも死の影の谷を追いかけてくださる御子イエス・キリストであり、天の父であるあなたであることを心より感謝いたします。どうぞ私たちが自分がと自分の思いによって立つ思いを捨て去り、ただひたすらあなたに見つけられ、抱きかかえられて帰ることを誇りとすることができますように。そのためにこそ私たちここに集められたキリスト者たちを用いて、世のために、隣人のために、使わし用いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。